さあ始まりましたメンバーの部屋ラジオ96回目でございます。先週はすいませんでした。私メンバー牛尾がですね、コロナワクチンの2回目を接種した際に、体調がね悪くなりまして、山口さんにねちょっと一人でちょっとだけ喋ってもらうという形になりまして、本当申し訳ございません。今はもうすごく元気になりましてね、頑張っていこうかなと思ってるんですけれどもね。ただちょっと今回は山口の方がですね、いないんです、ね、
いるんです。
いた
一人で喋ったんです。
聞いたよ
聞いた聞いてくれた、
うん、
一瞬でエンディング迎えてましたけれども、
確かにねなんか誰に喋っていいかわからない、そうそうそう、喋り方してましたね。
声がうつろだったでしょ。
うつろだったもっとバーンかもした方が良かったんじゃない？いや、
まあ、部屋で一人で喋るってなかなか切ないんだから。
どこ見て喋ってたの？
いやもううつろふわーっと
なんかちょっとだけゲームの、
そうそう、
なんか課金の
トークをして、あれぐらい喋っとこうかなと
エンディングですって、ね、なってましたね。
そうなんですよ。
寂しかった？
寂しかったということで、
はい、
ワクチン大丈夫なんですか？
いやまだちょっと
やば大ごと。
そうです、もう大丈夫です。
もう大丈夫ですか？
はい、
そうですか。2週間空いてますからね。
そうですね、
いろんなことがありましたよ。
はい、例えば
何がありましたっけね忘れましたけど、ひな壇壇のオンエアがありましたね。
ありました。
俺あれ知らんくて、スタッフさんが11月の放送って言ってたもんだから
ああそうかい。
その時は、
うんうんうん、
だから不意打ちオンエアだったんで俺見れてないんですよね。
ああそうですか。
そう、
僕は見ました。
見た？
はい。
なかなかハードでしたねあのロケ。
そうそうそう、島に1日泊まってねロケをするっていうやつだったんですけどね。そうそうそう、
朝4時の海に入りまして
すごかったね。俺はだから、あの寝起きドッキリみたいなのがあって、
そうそうそう、
そう俺だけ聞かされてなくて、5時半ぐらいに起きてくださいみたいなね、
うん、
やつだったんかな。
そうそうそうそう、牛尾さんにはそう伝えて、
そうで実は4時ぐらいに寝起きドッキリを山口が敢行したと、う
ん、はい、
で4時に結局起きて、そのままね
起きてね、
で4時15分、4時20分ぐらいにはもう海に入ってましたね思ったより寒かった。
いや寒いよ。
うん
うん、あれまあ自分たちからやらせてくださいって懇願したんですけど、
まあそうなんですけどねあんなに寒いかと思いましたね。
あの
震えるじゃん体が。
震える、
震えることは今まで経験したことがあったけど、
うん、
あの歯がガタガタガタガタガタガタっていうのを止めれないぐらいの寒さ
体に悪いことしたね。
すぐシャワーを浴びさせてもらってね、うんうん、熱いシャワーを。
あの寝起きドッキリはあまりにも不発だったよね。
もうその話したくないノブさんに知らんって言われましたからね
ただね、あのピコピコハンマー僕渡されまして、
うん、
で牛尾さんが寝てるところをバコンって叩く予定だったんですよ、
はい、
で叩こうと思ったらですね、
うん、
なんか牛尾さんが深い眠りについてるっぽかったんで、
うん、
スタッフさんがちょっと鼻ふっきましょうみたいな、
あちょっと遊びましょう、
遊びましょうみたいな、
うん、
で鼻に触れた瞬間起きたっていう。
そうなんよ俺悪いのあれって
、あれ俺
どっち、どっちちょんって鼻に触ってちょんちょんで、うん、あって起きたんですよ。
起きるよね
起きた。
俺ピコピコハンマー一発が良かった気がしたんですけどね
地味なね、
地味なドッキリ、史上まれに見る地味なドッキリ、
34歳の男がぬるっと起きる映像、
うん、起きる映像人が起きる映像
次もしそういうことがあったら、
うん、
あの一発でピコピコハンマーで頼むわ
やってみるわ、
うん、そしたらもうわーってもう面白すぎるリアクションをするから。
面白いリアクションできます？
あできると思いますね。
いやでも千鳥さんもロケ良かったみたいに言ってくれましたもんね。
ねえ、あの島ロケはいいねっつって。
うわラッキー。
またああいう島ロケがあるといいですね。
やりたい。
はい、
そういえばこの前ふと思い出したんですけど、
はい、
なんか不思議なことを体験したことがあるんですよ僕。
お
5年前ぐらいに、
うん、
この多分ラジオで喋ってないんですけど、
あら珍しい、
それ思い出したんでちょっと喋っとくんですけど、
もう俺らのエピソードってこれ全部喋ったんじゃない？
全部喋ったと思ってたらその一点だけ残ってた
何ですか？
昔携帯を変えた時に、
うん、
番号ごと変えたんですよ、
うんうん
うん、最近はもうなんか乗り換えたら
継続でね、
継続できますけど、 かつては変える感じだったじゃないですか、
うん、
だから携帯番号を変えて新しい携帯で生活してたんです、
うん、
そしたらね電話がかかってきたんですよ、
はい、
でパッと表示を見たら、
うん、
俺って書いてあるわけよ。
ほう、
うん、だから前の携帯番号を自分の連絡帳にまだ入れてたわけ。
はあ、
うん、
俺として登録してた。
俺として登録してた。それから電話かかってたんよ。
それ誰？
出たんよ。
うん、
じゃ女の人だったよ。
はあ、
でもしもし、あ、間違えましたってプッて切ったよ。
え、待って待って待って
待って待って待って待ってっていう、うん、どういうこと？
その俺として登録してた今の持ち主の女の人は、
うん、
新しいお前の番号を
どうやって知った？知るはずがないわけよ。
怖
っ。怖いっしょ。
何それ。
意味わからんじゃろ。
で、あ、間違えました。
間違えましたって。
え？え、その旧携帯はどうしたん？うん、
旧携帯は
携帯会社
に女の人に渡した。
女の人に渡したんじゃん。じゃあその女の人じゃん。
いや、
じゃないでしょ。
もう旧携帯はもう渡しました、そのデバイスごと。デバイス
ってことは、
うん、
なんだ、簡単じゃん。
何これ、解けんの、この
携帯会社の人じゃないの。
あ、携帯会社の人が俺にかけてきて間違えましたって言って切ったん。
違うか。
違うでしょ多分。
新しい番号も分かってるわけよね、携帯会社はね。
携帯会社は分かってるでしょ。
で、旧携帯もその携帯会社にあるとしたら何か可能性はあるよね。
そういうことなのか。
その新しくなった携帯の方に連絡、いや何それ。それ使って
分からんじゃろ。
怖
っ。これが関係ない人がそこその番号を契約したんだったらもうより怖いわけよね。なぜ俺の番号を知ってるのかという。
確かに。
うん、
旧携帯の方に新しい携帯の番号を入れることはないもんね。
ないからね、というお話でした。
おお、怖いね。
摩訶不思議でしょ。
摩訶不思議、摩訶不思議で言ったら俺普通にあの霊体験したかも。
いやいやいや、ないと思うよ。
まあ、全幽霊かもしれんけど。
全幽霊。なんだそれ。
家でね、
うん、
テレビ見てたんですよ、
うん、
そしたらね、
うん、
あ、奥さんもおったんですよ、
はい、
チャンネルが変わったんですよ、
うん、
で、なんで帰るんって二人ともが言ったんですよ。
うお、二
人ともリモコンに触れてないんですよ。チャンネル変わったんですよ。で、何、視聴予約とかもしてないんですよ、
はあ、
パッて普通にチャンネルを変えたみたいにパッて変わって、なんで帰るんって二人ともが同時に言う。
ごめん、俺。
お前かい。じゃあ先言えや。
すいません、すいません、
くんなや。
すいません、俺です。
いや、とかじゃなくてね。
あ、とかじゃなくて。
そう。なんか他の家の電波が入ったとかあるのか。い
や、よくテレビで。グニって踏んだんだと思うよ。
いやいや、それがね、
グニでしょ。
グニじゃないんよ。
いやいや、グニだな。
グニできないところにあったんよ。
ほんとかいな。
うん。
いや、グニでしょ。
グニじゃ、いや、グニもあるんよ、たまにね。
グニあるでしょ。
うん、だからグニ、グニ。おい、国、
国はあるよ。
まあ足元とかに置いてて、
そうそう、ももとかで
国、うん、ももとかで国もあるんだけど、
あるけど、
こうその時はあの机の上にあって、
いや持っていってるな今、森中だろ。
いや持ってない、持ってない、これマジなんよ。
マジで、
うん、
何かこう虫、虫がもう
虫
全力で押したっていう。
あれびっくりした、本当に。その国でもないしな。
いや、録画予約だな。じゃあ
視聴予約、
視聴予約、
視聴予約だったらさ、
うん、
間もなく視聴予約ですって出て、
なるほど、
数秒後に変わるじゃん。
まあどっかの電波拾ったんでしょう
ってことなんかな。
ですよ。だって俺、幽霊がね、
うん、
いるとか言っちゃってる人って、
うん、
あの電波に幽霊乗るでしょ。
電波に幽霊乗る、
うん、
映る
ってこと。なんていうかな、デジタルなんよ最近の幽霊って。
最近の幽霊、
うん、だって心霊写真とか人間が考えたカメラっていうものになぜか乗るんよ、
うん、
なぜかね。でその幽霊みたいな人はリモコンのボタンを押せるんよ、
うん、
意味わからんくない。人が発明した
リモコンのボタンを押してるの
か
なんかこうイーっていうのを出してその電波をいじくって
るのか、なんでチャンネルを変えたいんかがわからんのよ。俺は幽霊が、
まあ、幽霊の仕業じゃないにせよ、うん、あれ何だったんでしょうっていう、なんかその原因を究明したい。そう、
うん、
たまたま その他の電子機器、うん、俺たちが使ってた携帯とかの何かでなったりだとか、うん、隣の部屋の人とか隣の家の人がリモコンを何かして変わったとかいう原因をね、う
ん、まあ、知りたいです
ね、究明したいですね。
ということで、
うん、
100回記念グッズ、
はい、
何がいいですかって聞いたじゃないですか。
はい、
お便りいただいたやつの中から決めますよ。
デザインがお送ってくれたってことね。
デザイン送ってくれました。
はい、
いきます。
うん、
牛尾さん集計してもらっていいですか。
はい、
ひなっぴーさん、
うん、
五六が欲しいです。
あ、メンバー五六。
うん、みのりんごさん、サインがいいです。
サイン。
五郎さん、衣装がいいです。
おお、割れてますね。
うん、なりりさん、
うん、
似顔絵にサインを書いてほしいです。
あ、足した
足したパターン。
足したパターン。
キリンゴリランドさん、
はい、
衣装がいいです。
あ、衣装が2票だ。
うちの顔見ろさん、
うん、
衣装がいいです。
あ、3票だ。
サフさん、
うん、
衣装がいいです。
4票だ。
ブチさん、衣装がいいです。
あ、5票だ。
宮っ子さん、衣装がいいです。
6票だ。
トモローさん、衣装がいいです。
7票だ。もう決まりそうだ。
青より青くさん、五六がいいです。ということで、
なんで貯めた。
どうしましょう。
以上。
以上。
あ、衣装が圧倒的に、
圧倒的に衣装だった。
衣装ですね。
はい。サインする？衣装に。
衣装にサインいける？
いけるんじゃないかな。
うん、
そうしましょうか。じゃあ
衣装オンザサイン、
オンザサインで
ということにしましょうか。
そうしましょう。衣装オンザサインを T シャツ型付箋に、印刷してお送りしますということですね。
はい。100回目のラジオのためにお便りをくれた方、
そういうことですね、
にその付箋をプレゼントすると、
はい、
いうことですね。
欲しい方は自分の住所とか書いていただいてってことですね。
そう、送って、うん、送り先を、
はい、
教えていただければ我々が手作業で送らせていただきます。
そういうことですよね。
はい、
そうします。じゃあ質問いきます。
ちょっと待って、その前に俺思い出した、お前へのクレーム1個いい？
ない、そんなものは。
広島吉本ブチチャンネルで上げる動画、
うん、
最近俺が動画を切ったりするじゃないですか、
うんうん、
あの時にね、
うん、
これだけはやめてよっていうのがあるんですけど。
何？
2人で並んで喋ってて、
うん、
まあ画面分割はされてるんですけど、
うん、
鼻くそをほじるのをやめてくれ。
カットしたらいいだけじゃんか。
いや、結構大事なこと言ってる時に、お前はね、なんかヘアラジオの感覚でもしかして喋ってんのかっていう。ああ、確かになんとかなんとかですね。で、
ヘアラジオ中鼻くそほじらないじゃないですか。
ほじってるだろ、ずっと。
ずっと
さっきほじってたの見て思い出したんや。そういえばと思って。
ほじってる俺。
そう、なんかそのなんていうの、次の工程に移るっていう、よしじゃあ作りましょうとか言う時に鼻ほじってんのよ。お前ガ
ッ、ね、危なそれ。今のまでやっとったりして、
多分この1個前に編集したやつ、鼻ほじってるとか入ってるよ。
ははは。じゃあもうそれ貯めといて。
何を？鼻ほじってるシーン
よ。シーンを。
なんで？
いつかそれダイジェストで。
いやんわ。
鼻ほじり。
お前の鼻ほじりダイジェスト。
ダイジェストで。
誰が見たい？
気をつけます。
マジで。信用ならん
で。いや、マジでマジで。それは知らんかったですね。
あ、そうですか、
はい。
無意識にほじってるから。
無意識ほじりしてました。
はい。気をつけてください。
はい。
お便りいきますか。
お便りいきましょう。サフさん、
はい、
10月23日の広島お笑い合戦見させていただきました。
あ、ありがとうございます。
なんといっても即興漫才がすごかったです。
うん、
その場で漫才を組み立てるというだけでさえ難しいだろうことをさらに歌ネタに乗せて成立させる腕前、さすがでした。
うん、
始める前に9割事故るとおっしゃってましたが、見事に残りの1割をつかみ取っておられましたね。たくさん笑かしていただきました。振り返ってみての感想や舞台裏での話などあれば聞かせていただけると嬉しいです。
はい、
うん、
ライブがあったんですよね。
ライブがありまして、
もともと吉本にいた、
うん、
ゆうとさんっていう芸人さんがいるんですけど、
その
人が今吉本辞められて、他で活動されてるんですけど、うん、その人が主催のライブって感じですよね。
そういうことですね。
そう、それに我々呼んでいただいて、
うん、
まあ、ネタあってコーナーあってなんですけど、そのコーナーの一つが、
うん、
お客さんからもらったワードを、3個選んで即興でネタを作るってい
う
コーナーがあったんですね。
3個選んでっていうのも こっちが選ぶんじゃなくてもう選ばれてね、
くじ引くみたいな感じで、
くじ引くみたいな感じで、
だから突然言われた3つのワードを、
うん、
じゃあどうぞって言われて出て行って漫才とかねなんかして、
えぐいよね、
すごいコーナーだったんですよ。だから漫才でやる人もいれば、
うん、
コントにする人もいればっていう感じの中でみたいな感じか、
俺たちはそれをもう歌ネタに乗せてみようってね、
はい、
なりまして、
そうそうそうそう、
やりましたね。俺の顔を見ろにぶっこんでいくっていう、
そうなんですよ、あれ怖かった。でもまあ歌ネタで、
うん、
歌ネタってさ、
うん、
もう歌詞というかねあれを決めてやってるから、
うん、
なかなか変えるのむずいじゃん。
むずい。
でお前が歌ネタでやったらどうかなって言い出した時とかも、うん、いけるかって思ったんですけど、
うん、
まあいけた方だと俺は思うよ
まあいけてたか、
うん、
なんか女の子と僕みたいな、なんかそんななかった、
何があったっけ、
なんか告白されする女子みたいな、なんかそういう、
ああ、何だったっけ、
なんか難しいのがあったよね。
あった。
それを牛尾さんがうまいことね、普通にコンビニの店員と客みたいな漫才でいいんじゃないかみたいなところに、
はいはいはい、
カチッと入れてましたね。
なんとか入れたんですよね。
普通に女の子に対して男の子が告白するみたいな漫才でいいんじゃないか、
うん、
で俺がなるほど、じゃあ俺男の子やるからお前女の子として来てくださいみたいな、いい経験でしたあれは。もう二度とやらんけども
確かに怖いこと、即興怖い、
即興怖いね。サフさんありがとうございます。
ありがとうございます。
青より青くさん、
はい、
メンバーさんこんにちは。秋もだいぶ深まってきましたね。昨日岐阜名家の栗きんとんを食べました。優しい甘さで秋らしい気持ちになりましたが、お二人は秋の味覚で好きなものはありますか？
おお、秋の味覚ね。
うん、俺ベタにサンマですね。
サンマ、どうやって食べるの？
もう塩焼き、
塩焼き、
うん、俺あのサンマの塩焼きの食い方選手権代表選手なんよ、日本代表
そんな選手権あるん
日本代表ってことはもう優勝みたいなもんなんだけど、
どういうことよ？
めちゃくちゃ綺麗なんよ。
綺麗？
うん、もう漫画とかで見るサンマ食べ終わった後。
あー、食い方ね。
食い方、
あ、そういうことか。
ハイパー綺麗。お前いける？
まあいけ、俺箸であの魚の骨取るのは結構得意よ。
あ、得意ですか、
うん、お前箸の使い方やばいじゃん。
いやでも俺なりの動かし方はできるわけじゃんか、なんていうか持ち方がやばいだけで、うん、箸は人
並み。結果は
ね、
うん、
美しいわけよ。
はいはい、
ちょっと対決したいな。お前と
サンマをきれいに骨だけ残して食べる、
そう
選手権のお前日本代表。
日本代表
何人ぐらい日本代表の
代表だから俺だけなんよね本当に本当に
意味が分からん。
なんちかもうつつくとこないぐらいまで食うわけよ。内臓とかも食べてね。
でも漫画で見るやつとかってこう顔がスパッとこうね、なんか顔スパッ、そうなんよ。
だから漫画を超えてるんですよ。
尻
尾超えてる
顔の方まで。
そう、漫画のやつはあれもったいない、
まだ残ってる、
まだ食べれる、
うん、
っていう感じでね本当に。
近々サンマ食べん？
食べてもいいよ。
ちょっと食べて、
うん、
綺麗になったところ写真撮ってや。
あー、オッケ
ー。うん、あの不正なしね、綺麗に見せるためにこう、うん、箸を両手で1本ずつ持ってジュグジュグジュグジュグジュグジュグジュグやってはい綺麗になりました。写真じゃないよ。
そんなんいらないですよ。
ちゃんと普通に食べて。
え、指は使っていいでしょ？
指使うタイプの人じゃキモダメよ
指で骨の周りクリクリクリクリクリとかやっちゃダメ。
そんなんやっちゃダメ。
そんなんやっちゃダメ、
うん、箸でお上品に、
お上品に、オッケ
ー、
俺のサンマの食べ方これだっていう写真をアップしたらいいのね。
そうそうそうそう、
了解です。お前なんかあるの？秋の味覚。
秋の味覚ね、この間あの栗の天ぷらを食べる機会がありましてね。
懐かしいっていうか珍しいっていうか、なんちゅうか、なんちゅうか
懐かしくないよね。
珍しい
珍しい。そう、栗の天ぷら俺初めて食ったんですけど。
そんなあるんだ。
うまかったよ。栗ってたまに食うとうまいよね。
うまい。
うん、
天ぷらいけるの？
天ぷらがあったんです。
硬い、
だから栗の殻を取って、取った状態、身の状態に衣をつけて揚げてたんでしょうね。
硬そう。
しっかり歯ごたえあるけど、そんなになんちゅうの、カッターって感じではない。
珍しいね。
うん、松茸も食べた。
松茸食べたの？
松茸の天ぷらも食べた。
ええー、もん食っとるな。
うん、
松茸と栗の天ぷら。
そう、
秋を満喫しとるわ。
そうだから季節によってそのお店、天ぷら屋さんなんだけど、
はあ、
あのいろんなものを揚げてね。
ええー、
天ぷらできないもんないっすよみたいな感じで言うぐらい、なんかいろいろ試す系のお店なんか、まあ天ぷら業界はそういうもんなんか知らん、うん、鼻くそほじっとるねお前さっき辞めるって言っとった鼻くそ
青より青くさんありがとうございました、
ありがとうございましたじゃないんよこのラジオ中も絶対ほじんない、
あ、間違いなく、間違いありません、
わかりました、
はい、
山口大臣はサンマ、牛尾啓太は栗、
いいですね、
ありがとうございます、
ありがとうございます。うちの顔ミロさん、
はい、
いきなりですがお二人は好きなカップ麺はありますか。
なるほど。
ちなみに私は麺作りの豚骨醤油が大好きです。
はいはいはいはい、はい、
じゃあ1個だけ選ぶなら何か、
はい、
決めた。
僕も一択、
一択っす、
一択っす、
マジで、
はい、
五択っす。
いやお前結構いろいろ食べるもんね。
食べる、いやあんま食べんよ。
あ、そう、
あんま食べんけど。
俺お前のイメージカップ麺を、
うん、
あの散策する人だと思ってた。
カップ麺を見るのが大好きあんま食わないんですけどね。
あ、そうですか。カップ麺時代あったもんね。でも
あったあった、
うん、
その時代が長くあったから、
はい、
カップ、あのジャンル分けしたいな。
ダメよ、一個よ、
一個、カップ麺、
うん、
焼きそばもラーメンもうどんも、
あー、もう一個にしよう、
一個、
うん、
あなたは
カップヌードルのカレー味。
面白い。
カレーヌードルのビッグ。
わかるけどめちゃくちゃうめえ。
なんかカップラーメン買おうってたまに思うときに、
うん、
そのコーナー行って、
うん、
あ、いろいろあるな、あ、一風堂とかのもあるんだとかね、
うん、
スーパーカップあるなとか言って、うん、結局手が伸びるのはもうカレーヌードルです。
わかるよ、
はい、
俺カップヌードルシーフードで、
シーフードで行く、
シーフード、
じゃあもう一生それよ
お前もカレーでいいんか。
いい、
カレーの味がするんで。
うん、カレー好きだもん
俺豚キムチ無性に食べたくなる人間なんですよ。
それもあるね。
ある、あの大阪時代豚キムチ買ってね、
うん、
麺を8円で玉でで買ってね
スーパー玉で、
そう、あの追加してたもんね。
ああ
、あとエースコックなんでしょうか、あのもやし味噌みたいな、
うん、
同じようなシリーズの、
はい、
あれにもやしを追加するとかね、こうで、あのザ・インスタント麺みたいな麺でしょ
う、うん、
あれ好き。ジャンキーなもの行くときはもうジャンキーまっしぐらみたいなのやっぱ食べたいじゃないですか。
そうですね、
うん、
で結局何にするの。
カップヌードルシーフードで
行く、
行く、ビッグで、
ビッグで、
はい、それにマヨネーズ入れていく。
うわ、
はい、
やっとる
俺めちゃくちゃ布教活動してましたもんね。
布教活動、
うん、あのシーフードヌードル食べようとしてる人に、え、マヨネーズ入れないんですか入れたらめちゃくちゃ美味しくなります
けど。変な布教活動
結構俺の周りにはあのマヨネーズ入れ人間がいますよ、
ね、あ、そうですか、
はい、
そっからハマってみたいな。
お前ハマらんかった。
なんか体に悪そうすぎてもう、うん、
まあそうですけどね、
はい、1回で終わります
。年1ぐらいで皆さんやってみてください。
どんぐらい入れるんですか。
いや、もう好きな量でええんよ。ちょっとでも美味しいし大量は怖いね。
なんかね、うん、あのやった時に思ったんですけど、
うん、
バーっていくじゃん、
うん、
1周ぐらいして、
うん、
まあこんぐらいかなと。あんま入れすぎてもな、うん、マヨネーズで混ぜたら、
うん、
なんか なくなった感が出るじゃん、
うん、
まあ、ちょっとなんか粒ってあるけど、
まあでも
足りんかもってなってしまうんよ。
あ、そうですか。
あれ、あのヌードルマヨネーズマジックまたなんか追いマヨネーズしてしまうんだけど、
それ危ないな。
それ危ないんよ。じゃあお前変なことを布教しとるわけよ
まあそれは実験を重ねて一番ええところにしてくださいとしか言いようがない。い
や、それまでに体壊れるよ
健康食品ですよ。
健康
何ぼ食っても大丈夫大丈夫大丈夫、
まあ、食い方はそれぞれね。
ええ、だからカップヌードル強しってことですね。
そうですね。
日清すごい、
はい、
うちの子皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。ということでここからはコーナーに行きたいと思います。まず最初のコーナーは俺たちの番付。このコーナーは出されたお題の番付をそれぞれが考え、関脇、大関、横綱の順に発表し、どちらの番付が優れていたかを競うコーナーです。今回のお題を発表してください。
自分の家にあるものを無人島に持っていくなら何を持っていく。
はい、こちらでございます、
うん、
自分の家にあるもの限定、
限定です
ということですね。
だから船とかは持ってませんからダメです。
はい、
うん、これ3つ発表して、
うん、
その3つ同士でちょっと議論しよう。 どっちが長生きできるか。
これは3つ発表したものは3つ持っていくってこと？
そうしようよ。
あ、なるほど、
うん、
1回につき1個じゃなくて
3つ。もう大関とか関係ねえ。
関係ないね。まあそこはちょっとふわっと
ふわっとしましょう。
はい、
アバウトに。
オッケー。じゃあ関脇から発表していきましょう。
はい、
後ろの関脇はカセットコンロ一式。
卑怯。
卑怯ってなんだよ。
カセットそのボンベは ダメよ。でも
なんでや、いいじゃろうがや。ボンベもあるんよ。
あ、そうか、
カセットコンロとボンベの予備があるのよ、
うん、ただその鍋とかはダメですよ。大丈夫ですか。
あ、カセットコンロだけ、うん、カセットコンロとボンベ、
おお、
もうセットみたいなもんじゃん。
そうか、
うん、
まあ、でもボンベのガス切れるぞ
ってことですね、うん、だけどやっぱ最初火が絶対必要なんですよね。
絶対必要
で、もう火がついたら、
うん、
俺は別のそのた、なんていうの、焚き火山も作ります。
移すわけ
で、そうそうそう、で絶え間なく、
うん、
あの迎え火を、迎え火って、
はいはいはい、
ずっと焚いていますけど、で料理とかするときに、うん、そのガスコンロを使えるし、普通に火をが必要なときにも使えるわけじゃんか。
1ヶ月でも使えんくなるで。
なんで？
だいたいカセットコンロなんて、
うん、
すぐボンベなくなるじゃん。
まあ一回火がつけることができれば大丈夫なんよ俺は。
もういいんだ。
そう、
ライターじゃダメ？
ライターもちょっと考えたけど、
うん、
まあそのなんていうかな、火力とかもあるじゃん。何かこうっていうね。
カセットコンロですか。
カセットコンロがあれば火をつけて焚き火ができたら、うん、のろしみたいなのが上げられるでしょ。
確かに
SOS、
まあね、
できるし
火は大事、
うん、でまあ火ってやっぱいるじゃん絶対
いる、
うん、
俺ライターとか持ってないからね。
そうか、お前加熱式タバコだもんね。
そうだから、ライターない、カセットコンロない、お前にしかできないものだそれは。
これがだからそれぞれの家にしかないものっていう勝負ですね。
なるほど。
まあ関脇はカセットコンロです。
はい、では山口の関脇いきます。
はい、
山口の関脇はカメラ。
カメラ、カメラなんか持ってって何するの。
一眼レフのやつ。
あれ俺のよ。あれどっちかというと俺のものよ。
オレンジに置いてるじゃん。
置いてあるよ、 YouTube とか撮影するたびに。
家、自分の家にあるものを無人島に持ってい
く。でも俺の持ち物よ。
自分の家にあるんで。
確かにお前ん家にあるけど。でもカメラなんか持ってってどうするの。
まずレンズを外します、
うん、
でそのレンズを太陽光でこうね、
まあなんかあるね、理科の実験みたいな感じ。
そうそう、チリチリチリチリと火を出せるから、もう無限に火を起こせますね。
カメラのレンズでいけるもんかな。
いけるいける。
あ、いけるんだ。
いけるでしょ。
凸レンズ、オーレンズみたいなのあるけど。
確かに
虫眼鏡とかはいけるっていう。
虫眼鏡はいけるね。
光が集まるやつだからね、あれ。
いや、レンズいけるでしょ。
いけるでしょうでいくのね。
いけるでしょうでいく。で、写真も撮れる。
写真撮ってどうするん。
脱出した後に思い出として、うん、あれ動画も撮れるしね。
撮れるよ。
うん。
でも、バッテリー持たんよ。
バッテリー持たん。でもまあお前はカセットコンロ火つけるだけじゃん、うん、俺は火つけるのプラス写真が撮れる。
写真撮らんでええよ別に。
ということになってますね。プラスで写真も撮れる。
お前んちのもん俺んちに持ってっときゃよかった。
あれいいカメラですよね。
GH4 ね、
高いやつです。
重宝してます。
はい、
じゃあ大関いきましょうか。
はい、
後ろの大関はセブンスピローもどき。
うわ、
このラジオでも登場しましたけども、
セブンスピローでいいじゃん。
セブンスピローはないもん。
あ、まあないからね。
そう、オレンジあるものでしょ。セブンスピローもどき。
もどきね、
はい、枕ですよね。でっかい枕、
斜めの枕
な。そうそうそう、背中からこう補助してくれる枕ですけど、やっぱり無人島に行った時の、
うん、
そのなんていうんですかね、寝、
ね、
ね、睡眠っていうのは大事だと思うんですよ、
うん、睡眠は大切。
体力がないと。
そりゃそうよ。
そう、あの日中作業するわけでしょ多分。いろんなね、
うん、
作業して疲れた体を癒すためのセブンスピローもどきが必要だと思ったんですよ。寝床の確保っていうかね。
寝床というか枕でいいの。
結構あれね、すごいから、本当でかいから。で、なんか折りたたんであって、
うん、
あの段差みたいになってんのよ、
うん、
でそれ広げたらね、
うん、
結構もう腰ぐらいまであ
るんよ。あ、なるほどね。
もうベッドみたいなもんなんよ。
ただ俺思うんですけどね、うん、雨が降るでしょ。
雨降るね。
そしたらもうジュクジュクの最悪なスポンジみたいになるよ。
大丈夫、横綱のものでその確保しようと思ってます。
なるほど、
はい、
頭脳派ですね。
ええ、
まあでも勝ったな。
どうぞ。
いきます。山口の大関は自転車。
いる？
いるよ、めちゃくちゃいる。
無人島に自転車？
めっちゃいる。
ボッコボコよ、地面
金目
でっこぼこよ、砂浜よ。
自転車漕がないです。
あ、漕がないんだ。
漕がないですね。
どうすんの。
自転車にいろんな部品ついてるから全部使えると思うんです。ワイヤー使える、
うん、
であと自転車のあのチェーンがあってぐるぐる回すあの機構、
うん、
バチクソ使えるでしょ。
あ、まあ使おうと思えば使えるんかもしれんけど、
うんうん、
何に使おうとしてんの。例えばそのチェーンの機構、
まあちょっと横綱を聞いてからにしてほしいんですけど。
ああ、そうなんですか。なんかこう連携を取ろうとしてますね。
連携ありますね。自転車だってね、リールみたいな使い方もできるかもしれませんね。なんか紐を、
あ、釣り竿の、
そうそうそうそうそう、釣り糸を巻いていくとかもできるかもしれんし、あと高速でなんか火を起こせるかもしれんし、回転させてなんかいろんな用途ができるんじゃないかと思ったよね。
わかりましたよ。
はい、
じゃあ横綱行きましょうか。
行きましょう。
お前は分かってないね、
こっちのセリフ。
うん、その自転車持ってって部品外したら何かに使えるだろう。
うん、
分かってないね。
あら、そうですか。
はい、後ろの横綱は工具箱。
うわ、いるよそりゃ。
工具箱です。
A の持っとるな。
はい、まあ、コントの小道具作ったりとかで何かで俺工具箱買ったんですよ。中にはもうドライバーや、
うぅ、
ペンチやスパナや、
うわ、
あの釘の何セットとか、
めちゃくちゃいいじゃん、
ネジのセットとか入ってるんです。
うわ、
だからそれを持っていけばそこにある何無人島の木とかの材料で屋根も作れるし、まあ下手したらもうなんていうの、小屋みたいなのも作れるかもしれません。トンカチもあるし。
でもうセブンスピローその中入れて、
セブンスピローその中入れてもう濡れません。で、
でカセットコンロで美味しい料理食べて、
そうそうそうそう、
おお、
僕はこれで生かしていただきます。
なるほど、
はい、
勝ちました。
あら、
ありがとうございます。じゃあ横綱いきますよ。
はい、
山口の横綱はダブルベッド。
セブンスダブルベッド持ってくんだ。
はい、いかがですか。何を思います。
いや、それこそ、
うん、
濡れたらおしまいだし。
分かっちゃいねえな。
何、
牛尾さんはね、
うん、
無人島で暮らそうとしてるのよ。
暮らさないといけないでしょ。
いや、俺は一瞬で脱出する方法を考えました。
お
う、ダブルベッドをうまいことやればイカダになると思うんですよ。
お
う、うん、なんか結構浮く感じなんよ、わかるかな。こう四角い箱なんよね。
うん、
イカダになりそうでしょ。
まあまあなるかな。
うん、そこのどこかに自転車ガチンはめ込んで、
うん、
足で漕いでいくボートにして帰る。
いや、なんかお前
写真撮りながら、
いや、リールをなんかリールにできるかもとか言ってたよね。
いや、あれはあの時ちょっと勝ちたかったから言っただけで、本当は
チャリ分解せんってこと。
チャリはもう分解ほぼしないね。
漕ぐじゃん、漕いどるじゃん。
漕ぎます、会場をね。でちょっとこうスワンみたいなのもね作ります、僕は。
先っちょに白鳥の顔作る、
うん、顔つけて、
いらんいらん
で漕いで帰るという。
足漕ぎボートの材料を持っていくってこと。
そうそうそう、足漕ぎボートの材料になると思うんですよ、うまいことやればね。で遠くの何島を見たら牛尾さんがせっせとセブンスピローで寝ようと小屋作ってるっていう状態。
カメラでお前なんか火つけれるとか言ってなかった。
初日ぐらいね。初日ぐらい。
まあでも俺も工具とかでキーキーってイカダとかはできるよ。全然。
そしたらセブンスピローいらなくなるね。
でもイカダの上でセブンスピローで寝ながら硬い硬いところで行くよりはね。
あ、まあそうか。
え、ダブルベッドはお前マットレスも込み、
まあ、込みにさせてよ。
え、めっちゃ最高じゃんそれ。
寝るときはダブルベッドの上の部分。
どういうことだ。
マットレスは寝るためのもの、
うん、
で下のボードはイカダのもの、 で使いますね。はい、
以上ですけど。
意外と面白かったな。
多分人んちの、うん、もっといろんな人の家行ったら、
うん、
これ持ってると
か、ね、あるんでしょうね。
あるでしょうね。ということで次回のお題発表しましょうか。
はい、次回のお題はアルティメット人のネタチャンピオンシップ。
わお、どういうことですか。
M1 のネタの中で何が好きとか喋りましたね。
ありましたね。
キングオブコントのネタで一番印象に残ってるの何とか喋りましたね。
はい、
そういうのを全部ごちゃ混ぜにして、
うん、
今まで生まれてから見てきたネタで一番面白いネタを発表しようと。それだけのコーナー。人のネタね。
人のネタで、
うん、
あれが面白いっていうのを3つ。これ3位2位1位っていう意味、それとも
まあ3位2位1位かな
になるってことですか。
になるかな。
なるほどなるほど。
発表してそうなんだっていうだけの、まあ
面白いじゃない
か。面白いでしょ
う、うん、
だから賞レース系じゃなくてもいいわけですよ。テレビで見たコント
選べるかな。これ
ユニットコントとかでもいいし、営業で見たあのネタとかも入るし。
うわ、
全ネタね。
でもパッとやっぱ今聞いて出てくるのはあるね。あれは入るだろうな
ってい
う。
あるよね、
うん、
次回1位これ言うっていうのも俺すぐ出てますから。
そうですか。
うん、
わかりました。じゃあちょっと考えてきます。
はい、皆さんもなんかあればね、ぜひ送ってください。
そうですね。
では最後のコーナーです。
はい、
続いてのコーナーは牛尾のツッコミ当てクイズ。
来ましたね。
はい、
皆さんからボケを募って俺がどんなツッコミをするかを山口が予測する。
そう
ことですね。
予測します。長年一緒にいるんで、
うん、
大体わかるんじゃなかろうかと。
一言一句でよろしいですか。
うん、一言一句、あ、一個でも当てれたら、
うん、
俺の勝ち。
俺とお前の勝負なんこれ。ジュースおごっちゃら。
マジですか。
うん、
一言一句同じだったらね、
はい、
やったぜ。ということで、
はい、
一人一人読んでいくんで、
うん、
隣の部屋でちょっと耳を塞いどいてもらっていいですか。
めんどくさ。聞いちゃダメだもんね。
後でカットしていくんでそこはね。
あ、そうですか。
はい、
じゃあ隣の部屋行きますね。
ご退室願います。どうやったら終わりが分かるんだこれ。
だから俺聞こえんから、
はい、
1個言ったらお前が隣の部屋来て俺をトントンってやってくれっていう。
めんどいコーナー。まあそれやりましょうか。
はい、
はい、では一発目いきます。キリンゴリランドさん、牛尾さんの相方って山香さんでしたっけです。こちらに牛尾は何と突っ込むかというと、いや似てるけどだと思います。牛尾呼んできます。ということで予想しました。
はい、戻ってきました。
いきますね。
じゃあもうそのボケ来たら突っ込めばいいわけですね。
はい、
僕が思うように。
うん、
わかりました。
牛尾さんの相方って山香さんでしたっけ。
いや違うわ、あんなジジイじゃねえわ。
違ったな。一言一句違ったな。
僕はそう突っ込みますよ。
そうですか、
うん、
優しいね。
優しい。
だから山口は山香さんじゃないってとしっかり訂正するというやり方ね。
そうそうそうそう。俺お前はどんな予想したの。
は、いや似てるけど。
あーなるほど、
違う。
まあ全然分かってないね。
分かってない
俺のことが、うん、
あら難しいな。じゃあもう次行くんで、
はい、
ご退室願います、
ね、めんど。
では次行きます。次が、ブチさんからいただきました。牛尾さんって何人ですか。これですね、なんて突っ込むかな。いや日本人です。逆に何人だと思った。これでいきます。読んできます。お帰りなさい。
はい、
ではいきますよ。
来い。
牛尾さんって何人ですか。
いや日本人に決まってんだろ。
シンプル。
違ってた。
いや日本人です。逆に何人だと思った。
あーなるほど、
かと思いました。
そこまでいかんかった、
ね、日本人に決まってんだろ。まっすぐですもんね牛尾さんのツッコミ。
そうそう、ちょっと傾向を読み取って、
あんま気をてらって、
うん、
自分からボケに行ったりしないタイプですから。
ツッコむときはね。
うん、
うん、
オッケーオッケ
ー。シンプルだと思うよ結構。
了解です。
うん、
ご退室願います。
わかりました。
では続いてうちの顔見ろさん、 牛尾さんはプチ整形でほくろをつけているんですよね。次はどこにほくろをつける予定ですか？これね、難しいですね。まず、うんうんうんって言うと思います。うん、あいつはまず整理する時間が必要なんで、うんうんうん、逆サイドにつけますってつけるか的なノリツッコミで来ると思います。読んできます。
さあお願いします。
いきますよ。
はい。
牛尾さんはプチ整形でほくろをつけてるんですよね。次はどこにほくろをつける予定ですか？
ない、そんな予定。なんか俺のツッコミ力も問われるじゃんこれ。
ないでいいんだ。最初、
最初って何？
ないから入ったね。
うん、
どういうこと？
いや、どんな予定って言ってたね。
あ、予定がない。
そうそうそう、
つける予定。
うん、
ああでも全然違ったな。
違った、何だった？
俺はうんうんうんうんうんみたいな感じでこう考えるんだろうなと。
ああ、
で逆サイにつけますねみたいなんで乗って、うん、いやつけるかみたいに。
あ、いや考えすぎよ。だから
考えすぎ、
考えすぎ、
もっと短めに考えた方がいいんかな
の方がいいと思いますね。
オッケーオッケー。
はい、
じゃああと3通ありますんで。
これがね、多分ね、うん、ボケを聞いて、うん、考えて突っ込んでくださいだったら変わってくると思うんだけど、
変わってくるね、
初めて聞くんだからそんなに多分ね長くないと思うよ。
そうですよね、
長さもないし、うん、
オッケーオッケー、
うまいこと言うとかもないと思います。
わかりました、わかりました、はい、参考にします。ご退出願います。
こうやって僕の突っ込みのあのハードルを下げておきます。
続いて五郎さん。高校の実習や技術の授業で行ったハンダ付けのハンダの成分は鉛とあとはアリスでしたっけ？これは難しいですね。これは五郎さんは模範解答が書いてあって、いやいや広瀬姉妹の姉の方、正解は妹のすずさんの方ですからと突っ込んでほしいですということですが、この突っ込みは出ないでしょうね。理解できるかな。鉛とすずなんですね本来は。それを鉛とアリスとボケたと。なんて突っ込むんだ、違うって焦りながら言うだけだと思います。読んできます。お帰りなさい。
はい、
いきますね。
はい。
高校の実習や技術の授業で行ったハンダ付けのハンダの成分は鉛とあとはアリスでしたっけ？
わからんわそんなこと。何を言ってんのこの人。
全然違いましたね。
アリス、
これは鉛と鈴、そこをアリスに変えたっていう。
うわーすげえボケだ。何重にも入り組みすぎて成立していねえ。
だから五郎さんは、
うんうん、
いやいや広瀬姉妹の姉の方だろうと、うん、正解は妹の鈴さんの方だからって突っ込んでほしかったということ。
無理です。その答えを求められるのは無理です。
俺は、
うん、
違うわみたいな、もうだけかなと思った
んです。なるほど、
惜しかった。
俺なんつった知らんわみたいな、
分からんわそんなことみたいな、
分からんわそんなことって言ったん
かみたいな感じの。いやむずいな。
うわなんかめっちゃはずい、なんかそのボケの意味を読み取ってないから。俺分からんわって言ったな。
ということでしたね、
うん、
はい。あと2つ、
あと2個、
うん、
結構送ってくれてますね。
送ってくれてる。次天ぷら少年さんが送ってくれてますよ。
モンテッド先中じゃん。
芸人からの出題なんでうまいことやってください。
うまいことって言われても
退出願います。
はい。
ということで天ぷら少年さんのお便りは、メンバーさんこんにちは、いつも楽しく拝聴していますということで、拝聴していますを拝聴していますに変えてますね。しかも楽しく拝聴してる。牛尾は多分しょんべんしてるだと思います。では連れてきます。
はい、帰ってきました。
いきますね。
はい。
メンバーさんこんにちは、いつも楽しく拝尿しています。
拝尿出してる。拝聴しようか。
長い。
ねえねえねえねえ
ねえねえねえって何。はい、
というツッコミになりましたけど。
わかるか。
まあ、排尿
びっくりしたんですね。
びっくりした。もうちょっと後に来ると思ったらその入りだったらね。 で繰り返すだけ
のツッコミ。うわ悩んだけどな、そこ。
あ、そうなんですか。
うん、
なんて予想したん。
しょんべんしてる。
あ、なるほどね。
うん、
頭が回ら
ない、うん、楽しくね、排尿してるっていうところはいいじゃないですか。
はい、
まあ、ツッコみやすいですね。
まあまあそうですね、うん、分かりやすいボケっていう、ね、
分かりやすいボケでした、うん、最後、構成員ネーム1秒金縛り24歳さん。
はい、
24歳のボケが待ってますよ。
分かりました。
はい、退出願います。いきます。あれ、声が遅れて聞こえるよ、です。これむずいぞ。まあ、でもシンプルに、いや、ラジオじゃ伝わらんわ、だと思います。これでビシッと決めたいと思います。連れてきます。
ラストですね。
ラストです。
わかりました。
いきますよ。
はい、
あれ、声が遅れて聞こえるよ。
それは見ないとわからない。
顔惜しい、惜しい、惜しかった。
惜し
い、
惜しかった。
ラジオじゃ伝わらんわ。
あー、なるほど。まあ、ニュアンスは一緒ですね。
ニュアンス一緒か。
はい、
という結果でしたね。
当たりませんでしたね。
1個も当てれずでした。これ逆サイドもやりたいな。山口のツッコミ当てゲーム。
あー、その山口のツッコミ当てか。
うん、
それもやってみる。
まあ、別に僕はツッコミではないんですけれども、
そもそもね、
まあ長い付き合いですから、
うん、
分かるでしょうということで。
オッケーオッケー。ちょっと傾向だけ聞いておきたいんですけど、
はあ、
山口さんいつもパンツ2枚重ねって本当ですか。
本当です。
え、何それ。
ツッコミって難しいね。
ボケたじゃん。ツッコまないと
むずっ。まあまあ、それも踏まえて考えてみてください、
うん、いや、無理なゲーム。え、ま、じゃあまた山口さんに対するボケ、
うん、ボケ
を考えて送ってもらうっていう形で。
そういうことで、次回山口のツッコミ当てクイズをやりたいと思います。
この後ろのツッコミ当てクイズは盛り上がったのか。
いや、わからないんですよ。ラグがありすぎたんで今。
はいはいはい。
後で編集した時に面白いかどうかですけども。
そういうことか。
はい、
OK です。
ということで、お便りお願いします。
お願いします。
エンディングです。
はい、
今回お便りくれた方には、
うん、
メンバーの顔が合体してる写真。
そうでしたね。
そういうことですね、はい、2週遅れましたが送りますと。
はい、
次回どうしましょう。今度島根県行くでしょ。僕ら
行きますね。
泊まりでしょ。
はい、
珍しくなんか同部屋らしいじゃないですか。
らしいですね。
うん、コンビ揃って同じホテル、同じ部屋、
うん、コンビで一部屋、
一部屋だから、そこでなんか浴衣的ななんかあるじゃないですか、あれ着て、
うん、
二人で撮って、
うん、
そのベッドのなんちゅうか、
うん、
ベッド上でのシーン。
いらんわそんなもん。
にしましょう。
いる、
いるでしょ。
誰が。メンバーさんが浴衣みたいなのを着てベッドの上にいる写真が欲しい人いる。
ぐらいしかなくない。
いやいや、もっとあるだろう。
もっとあるのか。
まあ、だから島根で撮ったなんかの写真にしよう
か。ああ、そうしますか、うん、島根で今度ゆかりっていうね、
はい、
ライブがありますんで、
はいはい、
そのライブのどこかで撮った写真をお送りします。
OK、 大自然の中で写真撮ったりしてるかもしれません
ね。ああ、そうかもしれませんね、はい、ということで、送ってほしいお便りをまとめると、
はい、
メンバーへの質問、
質問何でもいいですよ。
人のネタチャンピオンシップの自分が一番面白いと思うネタ、
これは興味ありますね。
で、山口のツッコミ当てクイズのボケ、
はい、
これを送ってください。
ぜひお願いします。
どれか一つでも構いません。
はい、じゃあメールアドレスを言っておきましょう。メールアドレスは radio@member902.com、radio@member902.com までお願いいたします。次回の収録日は11月11日木曜日となっておりますので、それまでにお便りをお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。